なかった。いくつかの場所では非常に壊滅的な打撃を与えたが、人の間で効率的に感染する能力を獲得できなかったことから自然に消滅していった。ダンが私たちを避けたの、である。病原体に対する人の脆弱性が増加したことは、私たちが住む世界が小さくなったことにもよるが、それは古来からの細菌に基づく私たちの防御能の低下と時を同じくして起きている。それら二つの事象は、怒り狂う大火に注ぐ燃料のようなものかもしれない。サルモネラや大腸菌の流行のように局地的に限局されたもの、であれ、あるいは世界的流行の潜在的可能性を持つものであれ、シナリオの結末を予想することはできない。しかし先行事例はある。14世紀の黒死病はヨーロッパの人口を激減させた。原因は完全には分かっていない。しかし月破類の密度の変化が原因の一部だったと考えられている。他の主要な要因に人口増加がある。火、守る。生的な中世の町や都市。それは月破類が媒介するペストに格好の土壌を提供した。流行は4年間続いた。最終的に2500万人が死亡した。ヨーロッパ人口の3分の1に相当するものであった。占いの人に陰手を受け7得た。エイズは深刻な病気だが、インフルエンザのようには簡単に人から人へ感染しない。その意味において、瞬時に広がる疫病より深刻度が低いと言える。私の関心は歴史ではなく、未来にある。疫病は、人が集まっていれば避けることのできない生物現象である。世界人口が70億人になり、毎年8000万人、ドイツの人口に匹敵する、の人口増加が起こっている状況で、問題は何か次の大きな疫病の原因となるか、誰がそれに倒れるか、それはいつ起こるかということになる。公衆衛生学的対策は、そうした影響を最小限にするように努めるだろう。しかし、私たちが圧倒される可能性は残る。1918年から19年にかけて流行したスペイン風邪は、商業航空といった大量輸送手段がない時代に、何千万という人を殺した。地続きの、もしくは互いに行き来が容易な場所に広がる巨大な世界人口。体内生態系の撹乱によって防御能が低下したあまりにも多くの人々。人類はかつてないほど脆弱な状況に置かれている。気候変動と常在細菌の変化の間にも多くの類似点がある。と思うことがある。喘息、アレルギー反応、肥満、代謝疾患といった現代の疫病は、単に病気であるだけでなく、内部変化が外に現れた結果とも考えられる。常在細菌を取り巻く生態系が変化した子供、免疫機能が低下した子供が緩やかな病原体に出会うと、病原体は容易に子供の膵臓を障害し、若年性糖尿病を起こす。ある意、子供がピーナッツやグルテンに遭遇した時に、そうした障害が起こるかもしれない。ピーナッツやグルテンは、人の食料としては相対的に細菌になって加えられたものである。常在細菌や免疫系の変化は、それらナッツやグルテンを子供にとって危険なものに変える。次第に悪化する台風と同様に。しかしそれは、私たちの常在菌の減少というもっと大きな不均衡の指標でもあるのだ。潜在的に高い致死性変異を持った細菌が、今も世界のどこかで、いくつかの動物の中で生きている可能性はある。流行するために必要な新しい遺伝子を獲得しているかもしれない。私たちが暮らすとこ22、路からそう遠くない場所で高密度で飼育されている家畜にすでに入り込んでいるかもしれない中間宿主に飛び乗っているかもしれない。新しい宿主は私たちということになるかもしれない。嵐はすぐそこにある。幸運なことに私たちは、そのような嵐に関してはまだ勝算がある。2000万個もの遺伝子を持つ常在細菌が、病気に対する抵抗性を与えてくれる。彼らはゲリラ兵士で、私たちが彼らを保護する限り、彼らは私たちの領土を守るために働く。しかし最近の研究は、人々が常在細菌の 15-40% と、それが持つ遺伝子の多様性を失っていることを示して会釈。これは大きな危機だ。その喪失は疫病をもたらす病原体に対して、打つ手がなくなることを意味する。集団生物学的仮説は、常在細菌が破壊された人が、 より病気に対して脆弱であることを示している。他の条件が同じとすれば、喘息の人、肥満の人、その他の現代の疫病を持つ人は最もリスクの高い人ということになる。人の歴史あるいは有史以前の状況は、こうした疫病によってもたらされたアバターとのような反魂をいくつも残している。当時の世界は、今と違って分断されていた。遺伝子研究は、私たちが小さな創始者集団に由来することを示す。私たちの祖先は、惨劇の生き残りかもしれない。惨劇は、気候変動が原因だった可能性が高い。しかし気候変動が今日のように議論されていれば、地球温暖化の影響は回避可能になるかもしれない。私たちは、これまでのやり方を変えない限り、抗生物質の冬に直面するだろう。大きな悪夢である。私たちが隔離によって守られることはもはやない。私たちは今、一つの大きな村に、何十億人もの人、中略。てくれば、それは早く、そして密に広がる可能性がある。川が氾濫し、自然の堤防を越えても、避難場所もないような状態だ。こうした危機は、私たちの荒唐な抗生物質使用が増大させてきた。そのことはいずれ振り返ってみれば了解されるだろう。糖尿病や肥満といった問題も心配だが、私が警告を鳴らす最大の理由は、この抗生物質の冬への恐怖なのである。抗生物質前の時代、あるいは抗生物質の時代、がある。私たちが注意深くなければ、私たちはすぐに抗生物質後の時代、を迎えるだろう。これは今、疾病予防管理センターの重要なテーマの一つとなっている。私はその心配を共有しているが考え方は少し異なる。私が心配しているのは、抗生物質が効かなくなるということだけではない。それだけではなく、内なる生態系崩壊のために、無数の人々が病気に罹患しやすくなる。そのことを心配しているのである。この二つの出来事は、関連しながら進んでいる。小さくなった世界では、内部生態系の破壊が今や遅しと、その破綻を待っている。その危機は日々増大して、いるのである。222、昨年の夏、親戚の一人が電話をかけてきた。足にできた発疹について聞きたいという。彼女は電子メールで写真を送ってきた。黒い点を中心に持つ5センチほどの直径の赤いお花疹。外周は蛍光ペンでなぞったようで、台風の目にも似ていた。季節は夏で、彼女はずっとコネチカット州に住んでいた。ある病気の名前が浮かんだ。ラ・イム病。私は彼女にすぐに抗生物質を飲むよう勧めた。彼女は発疹が消えるまで抗生物質を飲み続け、発疹が消えても、処方された分がなくなるまでさらに数日飲み続けた。抗生物質で感染は治癒した。抗生物質は確かに効き、私たち二人は有効な抗生物質があることを幸せに感じた。私は、アイスクリ11無に反対する以上、に、抗生物質に反対しているわけではない。目的にかなっている限りにおいてはどちらも素晴らしい。しかし、その素晴らしさが時に旅を越すことがある。抗生物質の過剰投与や、帝王切開に対する過剰な信頼は、緊急に解決を要する問題である。こと、私たちは、強力な抗生物質に対するまたさだよくさ。すなわち、それを使いたいという気持ちを抑える必要がある。これは最も単純で最も効果的な一歩である。それは、時計の針を戻すことにはならないが、細菌の多様性の喪失を速やかにする対策となる。抗生物質の扱いについては、私たち一人一人が責任ある行動をすることができる。例えば、一週間続く咳のためにアモキシシリンを投与されるとき、医師に数日間待ってみると告げることや、鼻風邪の子供に対する処方箋を受け取る前に、もう一日様子を見ることによって、心配を和らげるためだけに、早く治してくれと医師を接すくのを控えることもそうだ。両親からの圧力がなければ、医師は抗生物、ただし使用に関してもっと良い判断ができる。近いには、利益が潜在的なリスクを上回ると思われる時だけ、抗生物質を処方してほしいということもできる。良い医療そして、良い歯科医療。 とは第一に害をなさないことである。抗生物質の害は適切に特定されていないため、精査の対象外となっている。多くの歯科的疾患は、外科的介入や口腔衛生を守ることで対処ができる。消毒薬の使いすぎもやめた方がいい。消毒薬の主要抗生物のトリクロサンは抗生物質ではないが、殺菌作用を有する。昔ながらの石鹸と水で何か悪いのだろうか。私は病院で患者を見るとき、あるいはインフルエンザの季節だけ消毒薬を使っている。皮膚の細菌の大半、何年も私と一緒に暮らしている。私はそうした細菌を知っている。そうした細菌も私を知っている。私か他人から細菌をもらうことがあるかもしれない。例えば地下鉄の吊り革などから、吊り革を触った手を口に入れたりはしないが、消毒薬を使うこともない。私と共に暮らす良い細菌が除去されることが心配なのだ。それ、悪い細菌と戦ってくれる。子供が病気になったとき何をすべきか。私は、抗生物質の使用を常に、待て。と言っているわけで、22。はない、子供は時に非常に具合が悪くなることがあり、その際はすぐに検査が必要だ。そのようなとき子供は、むずかっていたり、高熱を発していたり、呼吸にあえいでいたりする。元気がなく、光や音に正常に反応しない。お腹が膨れているといった症状もあるかもしれない。重症な下痢や発疹があるかもしれない。こうした状況は真の緊急事態である。こうした状況に出会ったら、発症に至るまでの日々の出来事を思い出し、医師に告げる必要がある。血液検査やレントゲン検査をはじめとする検査の後、すぐに抗生物質を投与することになるかもしれない。後遺症を避け、子供の命を救うために必要な処置である。そうした治療を常在細菌に対する心配から遅らせることは致命的な間違いである。重症な細菌感染はいつ訪れるともしれないのである。そこで医師は難問に直面する。抗生物質は重要である。しかし、それにしても、あまりに多く処方されすぎている。2010年の1年間で、4100万クール以上もの抗生物質がアメリカの子供に処方された。大半の子供は抗生物質を必要としないにもかかわらず、である。小児科医も他の医師も、抗生物質を処方する前に再考する訓練を受ける必要がある。状況を注意深く判断し、危険な感染か、あるいは穏やかなものかを判断しなければならない。判断は簡単ではない。何年もの経験が必要となる。忙しい医師にとっては、鼻水を垂らし、喉が痛いといい、あるいは内耳感染で診療室に入ってくる患者全員に抗生物質の処方箋を書くことの方が簡単だ。子供を注意深く診察し、両親と話し、なぜ抗生物質が必要でないかを説明し、疑問に答え、危険な兆候を説明し、最後に何かあれば、電話をください。ということは、抗生物質をすぐに処方するよりも、225、訓練と同時に、小児科医には良い報酬も必要である。矛盾するかもしれないが、F どもを最初に見る医師毎日、何万人もの子供の診察をする第一線の医師は、アメリカ中の全ての医師の中で最も給与の低い医師なのである。こうした制度はどこかおかしい。レントゲン診断をする医師や15分の手術をする医師が、そうした重大な決断をする小児科医の何倍もの報酬を得ている。小児科医は、十分な診察を行うためにも十分な支払いをされるべきだし、両親と病気について話す時間を取るための報酬も払われるべきである。近年の制度は、こうした種類の医療を過小評価してきた。上気道感染で受診した子供の 70% が抗生物質を手に診察室を出ていくというのは、だから驚くに当たらない。多くの情報を得た両親や、志のある医師や看護師は、こうした行為あるいは習慣を変えたいと考えている。しかし制度自体がその変化に抵抗している。無意識化の偏見は至るところにある。人々は、決まりきった診察を行う時間を20分、15分、10分に縮めることが出費の節約になると考えている。しかし実際は、医師が診察し考える時間を減らすことで、過剰な検査や不必要な治療による費用を背負い込んでいるのである。医師や患者は、 地域的な習慣が抗生物質の処方割合を上昇させていることにも気づくべきである。アメリカ南部の州では、西部の州より 50% も多く抗生物質が投与されている。こうした地域で、細菌感染の発生割合が 50% も違うとは思えない。帝王切開や貝影切開の割合の違いは、医学的実践のあり方が複数あることを反映しているのである。医療行為に対する態度を変えるためにはどうすればいいか、ということを同僚たちと話すと、みんな悲観的になる。それには、ものすごく長い時間がかかるだろう。習慣は染み込んでいる、という話になる。人々は細菌を恐れており、医師は説得力を持ちたいと思うと同時に訴訟の対象となることを恐れている。役人は、政治的議論に及ぶ意思決定や、自分の職業人生を台無しにするような決定をすることを恐れている。医療制度は保険や政府からの支出によって維持されている。制度そのものは医療行為を行うためにあるのであって、行わないためにあるのではない。さらに製薬会社は、少しの新規投資、もしくは全く新規投資なしで巨額の利益を得られる現状に満足している。しかし私は、悲観的な人たちが考えるより早く変化は訪れると思っている。私たちは転換点にいる。前章で記したように、米国疾病予防管理センター CDC の所長は抗生物質耐性に焦点を当てた発表を行った。雑誌には、抗生物質耐性菌による恐ろしい感染の症例が多く紹介されている。多くの人が細菌恐怖症が有する重大な欠点を認識し始めている。真のコストと限られた利益が認識されるにつれ、単純な行為もより思慮深く行われるようになるだろう。政府にも抗生物質使用を管理下に置くためにできることは多くある。フランス政府は優れた政策を行っている。2001年時点でフランスはヨーロッパの国々で抗生物質使用が最も多い国であった。フランス政府は公衆衛生関連機関に行動を取ることを求めた。2002年、フランス国民健康保険は抗生物質の効果を長期に維持するための国家計画を開始し、抗生物質耐性菌の拡大防止を目指した。もちろん、耐性菌の割合を減らすためには使用量そのものを減らす必要がある。入院中の患者は多くの抗生物質投与を受けているが、一方で抗生物質使用の 80% 以上は病院外の一般社会に住む人々に対して処方されている。そこが介入の場所となった。主要な対象疾患は、ウイルス性の呼吸器官227最も多く起こる冬季に焦点を当てた。抗生物質は自動的に処方されるべきでない。と名付けられたキャンペーンは、患者と医療関係者、両者の真心の持ちようを変えることを目指した。フランスには、薬剤処方について中央集積的データベースが存在する。保健省の役人は、膨大なデータを閲覧し、検討することができた。2002年から2006年の間に、4億5300万クールの抗生物質が処方されていた。月に1000万クール。人口が6000万人の国でその使用頻度は多すぎた。2006年から2007年の終わりまでに、処方の割合は 26% 減少した。この減少はフランス全土で見られ、すべての種類の抗生物質に及んでいた。また減少は、子供だけでなく全年齢層に及んでいた。3歳以下の子供で特に顕著であった。3歳以下の子供の1年間の抗生物質処方の回数は、1人当たり 2.5 回から6回にまで減少した。36% の減少である。フランスの公衆衛生関係者は、さらにプログラムを進めた。アルプス山脈近くの地方で、抗生物質は必要な時だけ。という試験的キャンペーンが行われた。それは、抗生物質は自動的に処方されるべきでない。というキャンペーンから理論的に導かれる次の段階であった。アメリカが同様のプログラムを行ったとしたら、アメリカは自らの抗生物質への端的を減らすことができるに違いない。子供の抗生物質使用はすでにピークを打ち、20% ほど減少した。抗生物質耐性菌を減らそうとする意図の下に始まったプログラムが使用減少に貢献した。プログラムは、第一線で働く医師や他の医療関係者の教育を含んでいる。 なぜ構成物質の条件反、射的使用を避ける必要があるか、という教育である。スウェーデンは医療先進国である。外来患者の構成物質処方割合は、1000外来患者に対して388だ。アメリカの833と比較すると低い。228。スウェーデンの構成物質処方割合がアメリカの半分であるということは、健康を過剰な危機にさらすことなく、抗生物質の使用を低減できるということを示している。抗生物質の過剰使用を削減するために、政府ができることがもう一つある。肉、牛乳、チーズ、卵といった製品を生み出す家畜への抗生物質投与を止めることである。食べ物や水に残る残留抗生物質は、完全に防ぐことができる。工程を決めなければならない。完全な禁止へ至る。段階的な規制を伴う一連の工程を、消費者にとって、それは肉や卵、牛乳、魚の価格上昇を意味する。ただし、上昇の幅は、それほど大きなものではないだろう。私たちはすでに、食物中の抗生物質の値段、抗生物質の使用自体が抗生物質の有効性を減少させているというコスト、そしてアレルギーや自己免疫疾患、あるいは代謝の病気が広がっているというコストを、払っている。スーパーマーケットで支払うか、あるいは将来的に、保険料や税金として、あるいは損なわれた健康として病院で支払うか、という問題である。2013年後半、米国食品医薬品局は、成長促進を目的とした抗生物質の家畜への投与を禁止する最初の対策を講ずると発表した。これは、抗生物質耐性菌が家畜から人に持ち込まれることへの危惧に基づいている。しかし間接的利益として、私たちの食べ物や飲み水に含まれる残留抗生物質量を減らすことを可能にする。正しい方向への重要な第一歩である。一方で私たちは、食品医薬品局がこうした規制を行うことから逃げないよう、あるいは産業界が逃れられないように圧力をかけ続けなければならない。そうした圧力なしには、生産者は家畜の病気を治す。という名目のもとに、同量の抗生物質の使用を続けることができるからである。無色、品の販売が元定されている。ところが興味深いことに、テストステロンやエストロゲンのようなホルモンには規定の制限というものがない。それは世界保健機関の次のような規制に基づいている。正しい農業実践における成長促進剤としてのこれらの物質の使用の結果生じる残留薬物が、人の健康に危害を及ぼす可能性は低い。これは一体、適切な基準なのだろうか。抗生物質を開発する方法を見直す必要もある。イメージとしては、1世紀前に戻る必要があると思う。パウル・エールリヒー初期の微生物病原説の開拓者の一人が、何百もの混合物の実験を通して、ヒト誘導体から梅毒に対する魔法の弾丸であるサルバル酸を発見した時代である。それは梅毒に対してだけ有効だった。他のものには全く効かない。皮膚に傷ができると、多くの細菌に暴露されることになる。しかし感染症を起こすのは、通常、一つの優性な細菌である。治療がその細菌に絞り込まれていれば、患者は回復する。ところが製薬会社は、70年以上にもわたってあらゆる種類の細菌を殺す広域抗生物質の開発を目指してきた。この方法には多数の利点があった。患者の問題が肺炎であっても、尿路感染症であっても、もしくは感染傷であったとしても、医師は広域の抗生物質を用いて直ちに治療を開始することができた。一つの抗生物質でありなければ、第2あるいは第3の抗生物質が追加される。それは大半の症例で有効だった。しかし抗生物質が広域になればなるほど、多く使われれば使われるほど、副次的な抗生物質の影響は常在細菌に及ぶことになる。教育の抗生物質には二つの問題がある。第一に、そうした抗生物質が非常に少ないということ。私たちはそれを作り出し、効果を検証しなくてはならない。肺炎球菌に特異的に効く抗生物質が欲しいなら、230肺炎球菌中のシルベ的部分を同定しなくてはならない。シルベ的部分は、他の細菌が保有しない、あるいは保有していたと、しても稀な部位でなくてはならない。 同じことは黄色ブドウ球菌についても言える。第二に、人に感染症を起こす30あるいは40種類の細菌1人ずつに特異的な抗生物質が開発されたとしても、それぞれの症例にどの抗生物質が有効かはわからない。患者は肺炎球菌に感染しています。と書いた看板を下げて診察室に入ってくるわけではない。現在の診断法は時間がかかる。数日、時にはそれ以上の日数を必要とする。医師は迅速な診断を必要としている。迅速診断は、血液や痰、呼気、あるいは尿から特定細菌が発する化学信号を探すことで可能になる。そうした情報を用いれば、医師は処方集に従って最良の強域抗生物質を選択できる。強域抗生物質を開発することが相対的に単純だというのは、良い知らせかもしれない。一度に一つの微生物を標的として、化学物質やバクテリオファージ、細菌に感染するウイルスを使った実験を行えばよい。一兆個にまで増殖するバクテリオファージは、抗生物質と同じ働きをする。何十億年もの間、細菌と戦ったり、共生してきたりした。私は現在、ファージに類似の薬品を開発する製薬会社の顧問を務めている。それが新しい種類の強域の薬剤となる可能性があると信じているからである。さらに、10年以上にも及ぶ遺伝子解析の結果を利用することもできる。主要な人病原菌の遺伝子配列はすでに解読されている。どの遺伝子がどの細菌中に存在するか、それらが作る産物の構造は何かが明らかになっている。それは、埋もれた宝を見つけ出す地図のようなものである。肺炎球菌に特異的な遺伝子を探すことができれば、特定の酵素の阻害薬を見つけることができるかもしれない。個別にデザインされた抗生物質の生産さえ可能になるかもしれない。数に、買い当たり5日から110日も投与される状況で製薬会社が初期投資を回収するためには、薬代は数十ドルにも及ぶ可能性がある。現在の広域抗生物質が数十ドルであることを考えれば効果、である。現代の経済モデルでは、これは現実的とは言えない。製薬会社は、何百万人もの人が何年にもわたって毎日飲むような薬、例えば高血圧や糖尿病、心臓病などに対する薬、その予防薬、あるいはがん患者に対する極めて高価な薬、を開発したいと考えている。診断の面から言えば、重要な進捗が最近あった。ウイルス感染と細菌感染を区別できる診断法が開発されつつあるのである。さらに、新しい種類の診断法が市場にもたらされようとしている。これは患者の免疫反応を、どの細菌が病気を引き起こしているかの指標として使おうというものである。これらはまだ初期の段階である。が、将来的な普及への道は開かれている。問題は、お金。ということになる。しかし、こうした診断法や強域抗生物質へのニーズを無視することは、逆に高くつくことになるかもしれない。生後早期の抗生物質への暴露が、一定の割合で肥満や若年性糖尿病、喘息、その他の失調を引き起こすとすれば、生涯にわたる費用はいくらになるか。失われる余命の年数や苦しみについては、言うまでもない。予防のために今支払うか。治療として後で支払うか。私が提案する薬や診断方法は、公共の利益になり、将来にわたってほぼ全ての人のためになると思う。道路建設と似ているところがあるかもしれない。例えば、ロサンゼルスとフェニックスの間の高速道路である。誰一人として、一人では高速道路を建設することはできない。しかし、税金を集めることによって建設が可能になり、高速道路によって、その周辺に暮らす人の生活が改善される。残りの人にとっては、その高速道路を使うときに便利になる。診断法や薬品開発も同様である。私たちは密接に結びついた世界に住んでいる。私は今、中国での抗生物質232使用がアメリカの使用を超えるという事実に驚いている。帝王切開は過剰実践が危惧されている医療の一つである。個人的あるいは制度的にその実践を変えることによって、私たちは利益を受けることができる。子供を持つ年齢の女性であれば、選択的な帝王切開には注意深くあった方が良い。 それが子供にとって最も良いことか、絶対に必要なことか、医師に尋ねると良い。医師が赤ん坊やあなた自身の生命を守るために緊急帝王切開が必要だと言えば、ためらってはいけない。最近、私は出産を間近に迎える娘を持つ友人と話す機会があった。